私の出身は九州福岡です。キリスト教とは全く関係のない環境の中で生まれ育ってきました。幼稚園から大学まで全部公立、ミッションスクールに通ったわけでもありません。以前高校の同窓会に行った時、私が牧師になったということを聞いた同級生たちはみんな興味津々だったんですね。お前牧師になったと、仕事失敗したと、失恋でもしたと、質問の嵐でした。私の周囲では牧師になるというのはそれくらい考えられないことでした。何を隠そう、私自身が一番びっくりしています。キリスト教の木の字もなかった私が神を信じるものに変えられた、これは奇跡です。聖書の中で海が分かれたとか、マナが降ってきたとか、死人がよみがえったとか、さまざまな奇跡が記録されていますけれども、最大の奇跡とは人の心が変えられることではないでしょうか。あなたが今そこで神を礼拝している、これは奇跡以外の何者でもありません。この奇跡を起こしてくださるのは聖霊の神様です。使徒行伝の中にも多くの人々が神を信じる者に変えられていったという奇跡が記録されていますけれども、私たちもまたこの終わりの時代において人々の心を変えてくださる聖霊とともに働くものとさせていただきたいと思います。祈りを持って聖書を開いていきたいと思います。一言お祈りいたします。父なる御神様、今週もこれから使徒行伝を開きます。どうかあなたが与えてくださったこの命の御言葉を通して、聖霊の神様ご自身が今私たちに必要なメッセージを語ってください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほど使徒行伝2章37節から41節まで朗読していただきましたけれども、もう一度ですねこの箇所を読んでみたいと思います。使徒行伝2章の37節から41節です。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロは他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。そこで彼の進めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。ペテロは人々にこの曲がった時代から救われよと訴えました。この曲がった時代というのは一体どういう時代でしょうか。実は次の43節のところにこう書いてあるんですね。みんなのものに恐れの念が生じと書かれているんですね。つまりこの曲がった時代というのは恐れのない時代ということが言えると思います。これは今の時代も同じです。ある国際会議で各国の代表者たちが議論を重ねていたとき、欧米諸国のある一人の代表がこう言いました。私たちの国は神以外恐れるものはありません。 すると、それを聞いていた日本の代表者、これ政治家ですけれども、こう言ったというんですね。私たちの国は神をも恐れない国です。他の国の代表者たちは日本のその発言を聞いて唖然としてしまったと言います。神を恐れるということがどういうことか分かっていない人がリーダーとして立っているというのが現実です。これは決して日本だけの問題ではないと思います。この神を恐れるという言葉は聖書の中では尊敬するという言葉と同義語として使われています。神に対する畏敬の念を失ってしまった時代に私たちは住んでいるんですね。しかしキリストの恵みは私たちをそこから救い出します。ペテロの説教を通して一度になんと3000人がバプテスマを受け救われていったということが記録されています。人々はこう叫びました。私たちはどうしたらよいのでしょうか。叫びの声を上げたんです。なぜでしょうか。神の御言葉によって心が刺されたからです。これが聖霊の働きです。私たちは家族や友人に神様の愛を伝えたい、福音を伝えたい、神様が生きておられることを知ってほしい、救いを受け取ってほしい、願って働きかけます。でも私たちがどんなに知恵を絞って説得しても、力を込めて語ったとしても、そこに聖霊が働かない限り人々の魂に神の恵みは伝わっていきません。コロナ禍にあって今多くの教会は聖書の福音をインターネットを通して人々に伝えようとしています。でも私がここで今どんなに熱弁を振るったとしても、聖霊の神様が働いてくださらない限り聖書の御言葉はこの曲がった時代に届かないんです。皆さん、私は今謙遜な思いで皆さんにお願いいたします。どうぞ私のために祈ってください。ここで御言葉を取り継ぐすべての牧師、すべての長老、すべての信徒のために祈ってください。御言葉の説教者が聖霊に支配され、聖霊に取り扱われるものとなることができるように、説教者の自我が打ち砕かれ聖霊の器となることができるように祈ってください。私も学生時代心が叫んでいました。この世に本当に真理っていうものがあるならば教えてくれ、真実な生き方を知っている人がいるならば、真実を生きている人がいるならば本物を教えてくれ、私の魂はそう叫んでいました。その叫びに応えることができるのはただ聖霊に満たされた人だけなんです。どうぞあなた自身がそのような器として用いられるように祈ってください。皆さんが証しをするとき、人々に寄り添うとき、あなた自身がキリストの香りとして用いられるように祈ってください。一度に3000人が救われていった、そのようなことが現代でも起こる、私は信じています。なぜならば今読んだ聖書の箇所39節にこう書かれているからです。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。この救いの約束はまさに私たちに与えられたものなんです。では人は どうやったら救われていくんでしょうか。ペテロはこう言いました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。悔い改める、これが今日のキーワードです。悔い改めるという言葉、これはギリシャ語でメタノエオという単語が使われていますけれども、もともとはこの言葉はですね、立ち返るとか方向転換するという意味があります。例えば私たちが太陽を背にして歩んでいくと、目の前には何が見えてくるかっていうと、目の前には自分の影が見えます。しかし180度方向転換して太陽の方を向けば、目の前に、今まで目の前にあったはずの影は消えて光に包まれていきます。私たちは神を知らず神に背を向けて歩んでいるときは、人生の影ばかりを見て歩んできたかもしれません。でも、あ、方向が間違っていたんだ、気づいて、そして180度方向転換して神の方に人生の向きを変えるや否や、すべての影は光へと変えられていくんです。ある人は悔い改めをこのように定義していました。悔い改めとは、真に大切なものより無限に劣るものを優先するという、私たちの自滅的に愚かな傾向から離れることを意味する。なるほどな、思わされますけれども、悔い改めるということは罪をまず悲しむということ、そして罪を憎むということ、そしてそれだけでは終わらないんですね。その罪から離れるということを意味しています。以前この説教のシリーズでイスカリオテのユダの話をしましたけれども、彼はイエス様を裏切った後、私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しました、告白しました。でもその後彼は自ら命を絶っていきました。なぜでしょうか。それは本当の悔い改めではなかったからなんですね。彼は自分が犯した罪の結果を恐れて、自責の念に耐えかねてこのような告白をしただけであって、あの罪のない神の子を裏切ってしまったという心からの悔い改めではなかったからなんですね。旧約聖書にイスラエルの民がエジプトから脱出するという出エジプトの記録が書かれていますけれども、この出エジプトの時のエジプトの王パロ王もそうでした。パロは災害を受けて苦しんだ時、それ以上の災害を逃れるために神の言葉を一旦受け入れましたが、災いが止むとまた以前のように神に背きました。ユダもパロも罪の結果を恐れて嘆いただけであって、罪そのものを悲しんだわけではなかったんですね。本当の悔い改めというのは神様との愛の関係の中から生まれてきます。罪人である私たちは自分の力で悔い改めることさえできない、そんな無力な存在なんです。まず聖書を通して神様が私たちのことをどんなに愛してくださっているかということを知る必要があります。私たちはその神様の愛と清さに触れる時に初めて自らの汚れに気がつくようになります。そして神様の清さに触れると私たちの心に変化が起こってくるんですね。 こんな汚れた罪からはもう離れたい、神様の心を傷つけるような生き方から離れたい、願うように望むようになるんです。神様本当にごめんなさい、もうひざまずく以外何もできなくなります。そして大切なことは、御言葉を通して主の導きを感じたならば、神様に従うということを後延ばしにしないということなんです。言い訳をしないで主の招きの声に従ってください。いやいや、その気になったら自分はいつでも方向転換できるからまだ大丈夫だ、自分に言い聞かせて良心の呵責を鎮めようとすることは非常に危険なんです。エジプトのパロはモーセを通して悔い改めを迫られた時、彼は心を固くなにしたので従わなかったと聖書に記録されています。で、それがですね、何回も続いた後、今度は主がパロの心を固くなにされたのでという書き方に変わっているんですね。これは神様が彼の心を閉ざしたというわけではなくて、彼がパロが主の招きの声に耳を傾けなかった結果、拒み続けた結果、心がさらに固くなになっていったということを表しています。ここに神様の愛の招きを拒み続けていくことの危険があります。神様の御声に従うことを拒むたびごとに、私たちの心は固くなになっていきます。意志の力が衰え、良心が麻痺していくんです。そして聖霊がささやかける声さえ聞こえなくなっていきます。私たちの魂は罪にふけるたびごとに神を避けようとする性質が強くなっていくんですね。神を嫌うという品性が気づかないうちに養われていくようになっていくんです。よく困った時の神頼みと言ったりしますけれども、私はあれは嘘だと思います。その時はピンチの時は神様願ったとしても、私たちの品性は作り変えられていないので、ピンチが去ってしまったらまた元の生活に戻るということはごくごく当たり前のことなんですね。神様は私たちに悔い改めることを強制なさることはありません。私たちに自由意志を与えてくださったからです。自由意志が与えられているということは、私たちが神の子としての立場を回復していく上で大きな恵みなんです。しかしその自由意志を誤って用いてしまうときに大きな危険に陥るんだということを、イスカリオテのユダやパロの経験が教えています。エレン・ホワイトは私たちにこう勧告しているんですね。キリストへの道という本の中の悔い改めという項があります。伸ばさないように気をつけましょう。罪を捨てることを伸ばし、イエスによって心を清めていただくことを遅らせてはなりません。この点で育仙という人が誤り永遠に滅びてしまいました。ここに人の気づかない恐ろしい危険があります。それは聖霊のささやきに従うことを伸ばし、罪の生活を続けていくという恐ろしい危険です。これは実に恐ろしいことです。たとえどんなに小さくても罪にふけることは永遠に失われる危険を犯しているのです。詩篇51編にダビデの悔い改めの祈りがあります。彼は最も卑劣な方法で姦淫と殺人の罪を犯しました。詩篇51編は彼の ダビデの心からの悔い改めの叫びです。抜粋してご紹介したいと思います。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の不義をことごとく拭い去ってください。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。私を御前から捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を苛しめられません。弱い私は何度も何度も自分自身の罪に打ちのめされ、その度ごとにこの詩篇を自分の祈りにしてきました。20代後半のある時、あれはゴールデンウィークの最中でした。4月の一番最後だったと記憶していますけれども、自分はなんて自己中心なんだ、そのあまりにも汚れた罪を示されて、私はその時この詩篇を握りしめて泣きながら主に悔い改めの祈りを捧げたことがあります。もうここから離れたい、もうこんな罪にとどまるのは嫌だ、神様ごめんなさい、魂の叫びをあげました。あの時に流した涙と鼻水の味は今も忘れません。でも私たちが悔い改めの涙を流す、その度ごとに私たちには主の許しが備えられているということを感謝します。だから私たちは汚れたありのままの姿で神のもとに行けばいいんです。ありのままの姿で神様の前に行くことが許されているんです。なぜならばキリストはすでに十字架であなたを許しておられるからです。悔い改めなければ許されないのではありません。私たちが悔い改めて主のもとに安心して戻ることができるように、主はすでに十字架においてあなたを許してくださったんです。ペテロのこの説教によって心から悔い改め主の前に進み出た3000人の人々からあの初代教会が生まれていきました。キリストの教会はこの徹底的な悔い改めから始まったんです。主の恵みのただ中に生まれたのがキリストの教会であるということを覚えたいと思います。私たちのセブンスデーアドベンチスト教会は全世界に9万を超す教会があります。そして、2100万人以上の信徒がいます。でそれをまとめている本部がアメリカにあって、世界総会と呼んでいますけれども、その世界総会 の代表者にテッド・ウィルソン総理が選出された後、世界総会は神の約束された賜物、リバイバル、改革、献身、宣教についての重要勧告という決議文を出しました。私はこの文章を最初に読んだ時びっくりしたんですね。アドベンチスト教会の共同体としての、世界教会としての罪の告白がそこになされていたからです。その一部をご紹介したいと思います。私たちは後の雨における聖霊の注ぎを祈りと 御言葉を通して神に求めることを常に最優先してこなかったことを認めます。私たちは個人的生活において諸会議においてあまりにもしばしば己の力によって働いてきたことを謙虚に告白します。あまりにもしばしば失われた世界を救おうとする神の働きを第一にしてきませんでした。時には神を知るというとても大切なことをその仕事の中で無視してきました。あまりにもしばしば些細なことで嫉妬し野望を抱き個人的関係を壊し長い間リバイバルや改革を押しやり天来の力よりも人間の力で働こうとしました。私はこれはまさに自分自身の罪の告白でもある、そのように感じました。私自身も聖霊を求め神に委ねることよりも自分の力、人間的な力に頼っていたことを謙遜に告白しなければならない思わされたからです。皆さんはどうでしょうか。国際ナビゲーターという宣教団体がありますけれども、この団体を設立したロイ・ロバートソンという人は第二次世界大戦の自分自身の経験から当時の自分の信仰が見せかけのものであったということが分かった、そのように告白しています。1941年12月6日、彼が乗っていた軍艦ウエストバージニアがハワイのパールハーバーに停泊していました。ロバートソンは数人の乗務員とともに船を降りて地元の聖書研究のグループを訪ねました。その聖書研究会でその会のリーダーはその場にいた人たちに好きな聖句を暗唱して、そしてなぜその聖句が自分にとって大切なのかを話してほしいと言いました。ロバートソンは焦ったんです。クリスチャン家庭で育ち週に3回も教会に通っていましたが、その時聖句が一つも思い浮かばなかったっていうんですね。でようやくヨハネによる福音書3章16節を思い出しましたが、他の船員がその有名な聖句を暗唱して先にコメントしてしまいました。ロバートソンは他の聖句を思い出すことができずに結局発言ができないままその会は終わってしまいました。その夜彼はベッドの中で自分の信仰は見せかけに過ぎないものだ、そういう思いで打ちのめされていました。翌朝7時55分船の警報に起こされ戦闘配置に着くようにという指令が出ました。日本軍による真珠湾攻撃が起こった日です。ロバートソンと乗務員たちは機関銃の据えられている場所へと急ぎましたけれども、そこにあったのは演習用の銃弾だけで実戦用のものではなかったんです。2時間にわたる戦闘の最初の15分間、彼らはただ敵を威嚇するためだけに空砲を撃ち続けるしかなかったんです。その時彼はロイ、これはお前が今までずっとやってきたことだ、お前はサタンに向けて見せかけの射撃をしてきただけなのだ、そう思いながら空砲を撃ち続けていたと告白しています。そして日本軍の銃弾が船体に撃ち込まれる中、彼はもしこの時自分が生き延びることができたなら真剣にイエス様に従っていこうと決心したというんですね。私たちは神様を信じて一度バプテスマを受けたからそれで終わりというわけではありません。 それはイエス・キリストの再臨というカナンの地に向かう旅のスタートでしかないんです。その旅の途中で私たちの信仰が形骸化し、そして生きた信仰を失ってしまうことだってあり得るんです。だから聖書は私たちにこう告げています。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。今日あなた方が御声を聞いたなら心を固くなにしてはいけない。この曲がった時代から救われよ。ペテロのこの訴えは、あなたに救われてほしい願われる主の熱愛そのものです。この主の愛の招きに心からの悔い改めを持って今日答えていきたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心からお祈りいたします。